This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のサムリエ。
絵本大好き、絵本のサムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今週はですね、2週目ということで幼年童話というものを諸岡さんから紹介していただくわけですね。幼年童話についてちょっと諸岡さんからお話しいただけますか。はい、
これまで絵本一筋でね紹介してまいりましたけども、今いろいろこう巷で、子どもたちが、じゃあ絵本を読んであげたら勝手に読書力がつくのか、自分で本を読むことが全ての子どもができるのかっていうと、なかなかそこは一筋なんていかないところがあってね、次にやっぱり絵本の次は自分自身でも読んでもらいたい童話というジャンルがあるんですね。もちろんファンタジーもありますし、ヤングアダルトに結びついていくんだけども、なかなか絵本を超えるその童話に、読んでくれる子どものハードルがちょっと高いんですね。だからこの番組でもこんな面白い、童話があるよという絵本をね、この番組紹介していきたいなと思ってるんですね。
はい、
家でお母さん、あるいは学校で先生が、絵本を読み聞かせをやっておけば、子どもたちが勝手に、自分で読めるように力がつくかというと、なかなかそうはいかないですね。個人差があるから非常に難しい部分もあるんだけども、少し先生なり親御さんが肩を押してあげないと一人で読む力はなかなかついてこないんです。まあ、そこにはやっぱり面白い楽しい読み物を読んであげるっていうことがまず一つ、
はい、
それから当然絵本に比べて文字数が非常に多いんですね。大人の小説のように文字ばっかりではないんですが、もちろん挿絵も絵も描かれてるんで、絵に誘われて読むことももちろん可能なんだけど、圧倒的に絵本に比べて文字数が多いから、子どもはどうしても初めてそれに会うと躊躇してしまう部分があってね。
はい、
だからそこは少し親御さんなり学校の先生が一部分ね、音読読んであげればいいと思いますし、学校の宿題でも教科書に出てくる物語を音読するというのが宿題にあると思うんですね。それをお父さんなりお母さんに聞いてもらって、お父さんお母さんが音読を聞いた、自分の娘あるいは息子の音読を聞いたというサインするような宿題があるんですね。
はい、
だから、まあ、そういうような形でね、お母さんお父さんの好きな童話をなんかを読んであげ、声に出して読んであげて、あとはあなた読んでみるっていうことでさりげなく進めてあげるというのか、絶対読まなきゃダメだというのに押し付けられる子どもってなかなかね抵抗するんで、
そうですね、
なかなか親の言うことそういう子は言うてくれないので、読んであげると少し内容が子どもにも分かると、
うん、
初めて自分で読むことはできても、字を追うことに精一杯でね、お話の世界になかなか自分で入ってこれないんだよね、はい、大人と違って、
はい、
自分で読みながら頭の中でイメージをするというのは非常にやっぱりハードルが高いもんですから、まあ、それに慣れてもらうのには少し最初、大人あるいは学校の先生親が少し絵本と同じように少し読んであげて、読み水的にこうやってあげると、ひょっとしたらうまく子供はこれ面白いんやんかということでね、読んでくれることが多いので、ぜひ急にあんたもうひらがな読めるしあんた一人読みだと言うて突き放さずに、
はい、
お母さんお父さんも一緒に童話を楽しむ 雰囲気で家で接してあげれば、子どもも自然にあの童話の世界に入り込めると思いますので、ぜひ気長にあの待ってあげる、読んであげるということをしてあげることがいいのかなと思います。そのためにこの番組でも、あ、これはちょっと面白そうだなというものをね、これから毎月紹介していきますので、楽しみに待っていていただければ嬉しいかなと思います。
はい、この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。こちらの方も聞き逃したわっていう方がいらっしゃったら教えて差し上げてください。さあ、それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店であなたの本を作りませんか。自費出版のご案内です。本を作ってみたいとお考えの方へ、無料で自費出版についてのご相談、お見積もり作成を受けたまわります。イメージがはっきりしない、本の書き方を知りたいという内容でも構いません。すでに原稿があり、具体的に費用を知りたいという方も、詳しくご希望をお聞かせください。詳しいことは大垣書店出版部、電話番号 075-468-1411、 468-1411 へお問い合わせください。大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめのお話を紹介していただきます。さて、第1回目の幼年童話、何というご本を紹介していただけるんでしょうか。
はい、塩谷真美子さんの作品で、ブロンズ新社から出てます、卵の話という、割合新しい新刊本を紹介します。
はい、
卵といえばね、絵本はたくさん出てますね。秋山忠さんの卵兄ちゃんが一番多いのかね、18冊もシリーズ出てますし、
はい、
柳生源一郎さんの福音館からの卵の赤ちゃんもありますし、結構絵本には卵があるんだけども、これは物語、
はい、
台所の卵は突然喋り出すという
あらららら、はい、
とんでもないお話になってくるんだけども、まあ一人称で卵が語りかけてくるんで、呼ぶ人に、私の話を聞いてくださいみたいな感じでお話が始まるんですよ。
面白そうですね。
で、第6の卵が動き出してね、手足が出て喋り出すというお話です。なかなか対話的に始まるんで、呼ぶ人が卵と語り合いながら、ね、ツッコミを入れながら話をできるという、ちょっと面白いお話です。
そうですね、楽しみですが、はい、はい、その前にじゃあ、
はい、はい、じゃあバッハの G 線上のアリアを聞いていただきます。
絵本大好き、絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。バッハの G 線上のアリア、お聞きいただきました。はい、
これ音楽をバックグラウンドミュージックにして、この卵のお話を読んでいくと結構楽しいかなという。
おほう、ね、はい、
この作家の塩谷真美子さんはまだ新人さんでね、
はい、
今年の萌えのなんか新人の賞をもらったみたいで、
そうなんですか、
これから期待される作家さんらしいです。
萌えの絵本屋さん、 大賞ですね、はい、新人賞、
はい、新人賞を取られたんですね、
はいはい、
でまあこれも絵本ではないんだけども、お話で突然台所の卵が喋り出すという
はい、はい、
とんでもない発想なんやけど、なかなかこれ読んでいくとね、奥が深くっていうのか、この卵をちゃんとおしゃべりしながらね、行くと楽しくなるんでね、ほんまに卵こんな足が生えて手が出てね、
はい、
で最初この卵は他の卵にも動き出すかな、つついたり動かしたりする、
はい、
でも一向に反応がないんでね、おかしいなと思いながら、今度はマシュマロのところに行って、
マシュマロ、はい、
それもおいおいと言って、叩くんだけど反応がないからマシュマロをかじるんですよ、
はい、
端っこ、
そ
のマシュマロがなんでかじるんだよって言って、
そうでしょうね、
そうか、喋るということが大切なのかというのが気づくわけですね、
はい、
おしゃべりするということ自体がまだ卵がわからなかったということで、今度はマシュマロと話をし始める。でいろいろこう卵は自分のうんちくをしゃべり出すんだよね、
はあ、
このまた内容がね、とてもその、うんちくは発想が豊かで面白くて、いろいろマシュマロとやり取りをするんですね、マシュマロはマシュマロでそんなことやりたくないわって、まあ、喧嘩みたいなことが始まったりね、
はい、
非常にこう言ってるこの内容が非常にこう奥が深いというのか、楽しいというのか、台所を舞台にした、うんうん、お話でもあるんだけども、少し台所から離れてマシュマロと一緒に家の中を散歩し始めるわけ
、はい、
散歩し始めると今度はそこに何やってるんだということで植木鉢が喋り出すという、
あら、うん、あらあら、はい、
なんか植木鉢がうるさいから、もう植木鉢に、うん、セロテープを巻いて黙らすという言ったりね、
はい、
で帽子をかぶって散歩に行くんですね。
ほうほうほう、
だからこの中には3つのお話があって、最初は、目を覚ましたら、
はい、
それから次は散歩、うん、で3つ目は雨の日ということで、いずれもこれ全部台所が舞台にはなってるんだけども、登場するのがマシュマロだけじゃなくてナッツが次は出てきてね、
あーナッツね、はい、
だからマシュマロが帰ってきて、ナッツの話をするんです。ナッツというのはもう喧嘩ばっかりして、けしからん、
いろんなナッツが、
そうそうそう、
あ、はい、
なら卵ちゃんがもう喧嘩するんだったらもう水飴で固めてしまえって言った り、あるいは粉にしようかと言うてそしたらナッツじゃなくなるよと言いながら、こういろいろこうやり取りをするんで、ね、そこがまたこう非常にこうファンタジー的でもあるけど現実的でもあるというのか、非常にこの内容がね、
はい、
非常にその読む人が非常に想像力豊かに読めるというのか、そんなことあらへんわと言いながらツッコミをね、
はい、
入れたくなるような、その話の内容でもあるんですね。だからまあこういう話を自分自身で声に出して読むと、何となしにこう直接的にその内容が分かるわけじゃないんだけども、面白く感じるはずなんですね。だから多分読む人がこれは面白いという人と、あんまりもう一つじゃないと評価が分かれるかもしれませんね。
そうですね、ちょっと哲学的でもありますから、
だからまあそれは別に面白くなかったら別にね、読まなくても構わへんので、まあ、それぐらいこう絵本とちょっと違うところは童話ですので、やっぱり自分自身が読んでほしいなというのがあるので、自分自身が読んであんま面白くなかったら、まあ、途中でやめることも可能なので、どうしても大人親は最後まで読んでほしいという気持ちが強いんでね、 無理強いする場合があるかも分かりませんが、うん、まあもう少しおおらかな気持ちで、まああんたが面白くなかったらまた次の違うの読んでみていうぐらいのおおらかな気持ちで接してあげた方が、子供は本に親しんでくれるの違うかなと思う。
なるほどね。
別に読め読め言うても読めるもんでもないので、
そうですね、
やっぱり自分の気に入ったものやったら自然に、うんうん、読んでくれるはずですので、ぜひそれぐらいの長い気持ちで家ね、お父さんお母さんは待ってあげるというのか、はい、また違うものも進めてあげる方がいいのかなと思う。あんまり使う方がいいのかなと思います。
だから絵本からこの幼年童話を読むのにあたり、まあ、そういうことをこう心がけながら子どもさんに本を紹介してあげるのがいいんですね。
そうですね、だからハードルがちょっと高いので、うん、なかなか一足飛びには幼年童話までいかないかもわかりませんが、うん、まあ、それも許してあげるというのか、
はい、
そういう気持ちで接してあげるといいかなというのを思います。
はい、今日ご紹介いただきましたのは、出版社ブロンズ新社、卵の話、塩谷まみこ作でございました。絵本大好き、絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか？
はい、今日は初めてね、童話を紹介させていただきましたけども、次からも楽しい童話を次々紹介していきますので、楽しみに待っててください。
はいはい、ご期待ください。この番組再放送ございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡浩
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。